旧約聖書1480ページエゼキエル書36章、25節からとなっていますが24節から、お読みいたします。エゼキエル書36章24節から、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。御言葉は以上であります。今日はペンテコステ主日ということで、年間テーマから少し離れてですね、聖霊について御言葉からともに確認していきたいと思います。教会歴の中でペンテコステというのは、イースターやクリスマスに比べると、知名度が低いかと思います。あまり、知られてない部分もあるかもしれません。ペンテコステの出来事というのは、今日ちょうど聖書日課でお読みしました使徒2章に描かれている出来事です。イエス・キリストが十字架にかかられ死なれ、しかし復活され、天に昇られた後、復活から50日目に約束通りにですね、キリストを信じる者たちに聖霊が与えられたということです。それを覚え記念するのがこのペンテコステということになります。英語、ギリシャ語だったりしますけれども、このペンタというのは語という意味がありますね。語に関係のある言葉です。ですからペンテコステを日本語ではですね、五旬節と言ったりもいたします。復活から50日目、キリストを信じる者たちに聖霊が与えられた、そのことを覚える時です。で、今日はですね、そもそもですね、聖霊の働きについて、皆さんで少し確認したいと思います。あまり聖霊の働きについて聖書が深く語っているところそんなに多くはないんですけれども、今回はこの旧約聖書エゼキエル書からですね、聖霊の働きを見ていきたいと思います。で、このエゼキエル書というものですけれども、このエゼキエルという人物が預言者でして、おそらく書いたものと考えられています。エゼキエルという人はですね、紀元前の600年から、530年頃にかけて、活動した人物ではないかと。つまりイエス・キリストが生まれる、600年以上前ですね。この頃ですね、イスラエルの国は、ソロモン王の後、国がですね、南と北に分裂していきます。そして北のイスラエルはもうすでに滅ぼされていました。南のユダ王国だけがかろうじて残っていた。しかし残されていたユダ王国もですね、バビロンという外国から攻められている。そして、捕囚といって捕らえられてバビロンへとどんどん民が移されていく、そういう時代でした。ですからどんどん国が滅ぼされていっている、分裂もしているし、人々がバラバラにちりぢりにされていっている、そういう国の状態ですね。で、ちょうどそのことがですね、このエゼキエル書36章のちょっと前のところですね、19節のところに、そういう様子が少し描かれています。36章19節を見ると、私は彼らを諸国の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの生き方と行いに従って彼らを裁いた とあります。でこれがまさにその補修のことですね。国が分裂したり、まあ、さらに外国に捕らえられていっているということを、まあ、示唆していると思うんですね。でイスラエルの民、主の民はですね、約束の地が与えられて、ダビデが、まあ、王となって国が安定していき、まあ、さらにソロモンが引き継いでいくんですけれども、国が与えられ領土も与えられていましたけれども、まあ、だんだんとですね死に背くようになっていく、偶像礼拝を行ってしまう、まあ、そしてその結果見事にですね追い散らされ外国へ捕らえられていっていく、そういう状況がありました。せっかく死があのエジプトの奴隷状態から救い出し助け出してくださった、約束の土地を与えてくださっていたにもかかわらず、主の言葉に背いて罪を犯し、結局は追い散らされて、散り散りになってしまっている、そういう状況だったわけですね。で、こういうイスラエルの状況、まあ、まさに罪の状態と言えるんですけれども、まあ、この罪の状態を今日の箇所ではですね3つの面から見ることができると思います。一つがですね、その先ほどお読みした諸国の間に散らされている、追い散らされているという状況ですね。与えられた約束の土地、祝福の印であった約束の地から、まあ、追い出されて別の土地に移されてしまっている。せっかく同じところに集まっていたイスラエルが、まあ、バラバラになっている、そういう状態ですね。そこに、まあ、神から離れている罪の状態を見ることができます。でもう一つが、罪を犯して汚れてしまった、まあ、あるいは主の御名を汚してしまった、汚れっていうのは何かこう具体的に汚れがついたとかっていうことではなくて、民の意識の問題でもありますね。神に逆らってしまった、罪を犯したという、まあ、罪意識というふうにも言えるかもしれませんけれども、まあ、そういう汚れを負っているという、まあ、感覚、自覚ですね。そういうものを持っている。まあ、それが二つ目ですね。まあ、そして最後三つ目が、まあ、これもその二つ目とつながっているんですけれども、神に背く心を持っている。神の命令に背く心があるってことを自覚するようになっているということです。罪というのは神と人とのこう関係が断たれること、まあ、関係が壊れてしまうことです。でまあ、関係が壊れてしまうと一言で言いましたけれども、まあ、それは本当にいろんな面に見ることができることだと思います。でこれは私たちが人間同士のこう関係を考えてみても似たようなことがあると思うんですね。人間同士の関係でも仲が良かった人との間に何かトラブルがあったりわだかまりがあると、まあ、関係が壊れてしまう、まあ、そして修復するのが難しくなります。でその関係が壊れている状態というのはですね、いろんな面で影響があります。まあ、例えば、まあ、なんとなくですね、相手を避けるようになる。相手の人がいつも通る道を知っていれば、まあ、その道にはなるべく近づかないようにしようと思うとかですね。そういうところに現れてくるかもしれません。まあ、あるいは、その人の前に立つと非常に緊張する。まあ、気恥ずかしくなったりもする。だから、近寄りがたい。避けるようになる。とかですね。そういったことをいろんなところで影響してきます。神と人との関係においても同じであると思います。神の民イスラエルは罪を犯したことによって、その神との関係が大きく変化していました。で具体的には3つの部分から見ることができると思うんですね。実際にまあ物理的に約束の土地から追い出されてしまって外国にいる。今まで与えられていた特権ですね、約束の地に住むという特権がもう剥奪されてしまっている。それがちょうど4節と関係があるところですね。まあ、そして二つ目、罪による汚れを持っている。あるいは主の皆をも汚してしまった。罪を犯してしまったという、まあ、深い自覚がある。まあ、そして最後に、自分の心ですね、自分の存在の奥底に、罪を犯す心がある。神に背く心がある。そのことを自覚しているということですね。で、この三つにやはりこう解決が与えられていかなければ、 神と人との関係を修復することは難しいと思います。元の状態に戻ることができないんですね。で、例えば、まあ、一つ目の、こう、環境が違う、物理的にこう離れてしまっている、追い散らされた、これだけ解決しても意味がないですね。心に罪の自覚、汚れの自覚を持ったまま、約束の土地に戻ってきても、なんかこう不自然で、私がここにいても良いのだろうか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。この三つにやはり解決が与えられなくてはならないということですね。で、見事にですね、この36章24節から25、26、27と、このことに解決が与えられていきます。24節を見ますと、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。まあ、今は散らされているかもしれないけれども、私、神である主、私があなた方をもう一度集める。もう一度あの地に連れて行くと言ってくださっているわけですね。そしてさらに25節。私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなたを清め、とあります。で、ここでもですね、神である主ご自身がそのイスラエルの汚れを清めてくださると言っています。清い水によって神が清くしてくださる。神ご自身がしてくださることとして語られています。これ非常に大切なことであると思います。で、今の現代という時代は、まあ、あまり汚れとかですね、清めということを考えるのが少し難しい時代であると思います。まあ、それはですね、汚れという考え方自体を否定しようとする、そういう考えがあるからですね。で、確かに汚れという考え、まあ、安易な方向に行きますと、汚れという考えや意識が差別やいじめを助長するということがあると思います。まあ、汚れの意識が乱用されると、偏見や差別につながっていく、そういうことがあります。ただ、でもだからといって、汚れという意識そのものを、まあ、私たち否定することができないと思いますし、まあ、何か消し去ってしまうことできないと思うんですね。人間はどうしても罪や悪を行う、まあ、自分自身が行うと、あるいは罪や悪を行っている人を見ると、まあ、何らかの意味でその人は汚れている。あるいは自分は汚れてしまった。そういう意識を持つと思います。まあ、あるいはより清いお方、神の前に出るとき、人は完全な神を意識して、何か差を感じるわけですね。そして自分は汚れた存在である。そういう意識を持つことがあると思います。あるいは神の前にふさわしくないものであるという意識ですね。それも汚れという意識につながっていると思います。で、これは別に神との関係だけでなくて、人間がこう、まあ、いろんな人との関わりにおいても持っていることだと思うんですね。まあ、例えば、非常に豪華な、きらびやかなパーティー会場で、みんながきちんとした格好をしている、清掃している。そういうところに自分だけが、普通の服でいると、非常にこう罰の悪さを覚えると思うんですね。自分はここにいてはいけないのではないか、ふさわしくない。もしこのままここにいることを望むならば、まあ、よりふさわしい格好をしなければいけない。着替えなくてはいけないと思うんですね。で、このように汚れという意識は、ふさわしく取り扱われる必要があると思います。無視されたり否定されるべきではないと思うんですね。ふさわしく取り扱っていく。というのは、人がふさわしい行動をするために役に立つわけですね。何か悪い人、悪いことをした人に対して、きちんと謝罪したり、その、まあ、罰の悪さを取り除こうとする。そういうこと、人間が社会生活を営んでいく上で必要なことですね。そして何よりも、神に対する罪や汚れ。これはですね、最終的、究極的には神によってのみ取り扱われるものであると思います。 そして神によって解決されなければならないことですね。そうでなければ、まあ、私たちが人とふさわしく関わりを持っていけないのと同じようにですね、神ともふさわしいつながり、関わりを持っていくことができなくなるということですね。罪の意識や汚れが適切に取り扱われ、取り除かれることによって、私たちは大胆に確信を持って神に近づくことができるようになるのです。詩篇51篇をちょっと見てみたいと思うんですけれども、ここには罪を犯した、そして罪の自覚を持ったダビデの言葉が書かれていますけれども、旧約聖書の985ページ、詩篇51篇、1節から4節見てみたいと思いますが、詩篇51篇、指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。その他ですね、7節のところでも、ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。まあ、この箇所で、バテシェバとの姦淫の罪を犯したダビデ、ナタンによってその罪が指摘され、明らかにされる。で、その時ダビデは本当に罪の意識ですね、罪、これが本当に神に対する罪であるということを深く自覚したわけですね。で、そのダビデは、でもこの罪意識をそのままにしておくことはしませんでした。むしろ、神によってこれが取り扱われること、神によって清められなければ、神に近づくことができない、生きていくことができない、そういう思いを持っていました。ですからひたすらに主にですね、清めを望む、願う。私から罪を清めてください。私から汚れを除き去ってくださいと祈っていました。これ非常にこう大切なところであると思います。まあ、そしてそのエゼキエル書36章の方、今日お読みした箇所ですね。ここでも25節で、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなると。清めてくださるのは私ですね。神である主ご自身、私があなた方を清めると宣言しておられます。で、確かにここではその清い水という言葉が出てくるので、何か特別な清い水があって、これによって清くされるんだと。この水が特別なんだ。そういうふうに思ってしまうかもしれませんけれども、まあ、ここではですね、清い水ではなくて、私の方が重要なんですね。神ご自身が完全な清めを与えてくださる。そのことを語っています。清い水というのは、まあ、ある意味、こう、象徴というかですね、そのようなものとして扱われています。何か特別な水があるということではありません。さらに、26節に続いていきますが、神様は清めを与えてくださるだけではありません。罪の問題を完全に解決するために、心の問題にも神様は解決を与えてくださいます。それが26、27節ですね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。 心というのは、まあ、私たちの存在の中心と考えられます。現代であってもですね、時代を超えて人にはそれぞれ本質、心があると考えていると思います。まあ、日本語でもですね、心を入れ替える、そういう表現があります。本当に心が変えられなければ、根本的な変化を望むことができないということだと思うんですね。表面的な変化、多少の変化であれば、私たちは自分を変えることができるかもしれません。ちょっとした習慣とか、具体的な行動とか、そういったところを、まあ、少し変えることはできるかもしれません。しかしもっと、自分の存在の深い部分、奥底、根本的な問題、自分自身の何か深い性質のようなもの、それを、まあ、変えるということとか、まあ、それが変わるということは本当に並大抵のことではないと思います。イスラエルにとってもそうです。また私たちにとっても同じであると思います。人には罪があります。神に背く心、性質があります。しかもそれは存在の奥深くにあるものです。イスラエルの歩み、その歴史を振り返ってみてもそうですね。彼らはエジプトでの奴隷状態から確かに助け出されました。しかしすぐに荒野で不満を言うようになります。いや、エジプトにいた方が良かった、まあそう言って神に背く、神以外のものを求めようとしてきました。何度も悔い改めに導かれましたけれども、まあ、何度も罪を犯してきた。イスラエルの民の中にある神に背く罪というのは決して表面的なものではない、一時的なものではない、心の奥深くにあるものでした。まあ、ですから本当に心が変えられない限り、また罪を犯す可能性があるということになります。根本が変えられなければならない。まあ、そしてこの箇所26、27節ではその根本を変える、これをも神ご自身がしてくださると言っています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の心から、あなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。石の心を取り除きと言われています。で、これは石が表しているように、まあ、非常に固くなで神に反抗する心、そのことを言っています。まあ、固くなで反抗的な心、まあ、これを石の心とこの箇所では表現しています。そういう石の心に代わって肉の心が与えられます。聖書の中で、まあ、特に新約聖書の方ではですね、肉というのは、まあ、あまり良い意味で使われないことが多いです。まあ、肉の欲であったりですね、罪に関わる意味で使われることが多いので、まあ、この箇所を読んで親と思われた方もあるかもしれないですね。でもこの箇所ではですね、良い意味で使われています、肉の心というのは。まあ、石との対比で柔らかく、まあ、そして命がある肉の心と、そういう意味で使われています。人間の内面が神によって変えられる、新しくされない限り人は神に従うことができないのです。神に従うためにはその根本が、心が変えられなければなりません。固くなな石の心が取り除かれ、神の霊が与えられる、心が新しくされる必要があります。まあ、そして神はそのようにして人々に神の霊を与え、肉の心を与え、そのようにして神の民が神の命令に従って歩むことができるようにしてくださいます。このようにして3つの罪に関わる問題ですね、ちりぢりになっている、場所も追われてしまっている、それ第一の問題、あるいは汚れの意識、罪意識を持っている、汚れてしまった意識、 そして心が本当に罪の心を持っている、神に背く心を持っている、そういう自覚、この3つが見事にですね、神によって全部取り扱われると言っているわけですね。そのようにして神と神の民との関係が回復されていきます。28節、あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。こうして実際に物理的な状況とか、イスラエルの民の意識、そして心さえも変えられて、神がイスラエルの民の神となってくださって、イスラエルの民も神の民とされる、そういう神と神の民との親密な関係が回復されていきます。このエゼキエルの予言はですね、最初に言いましたように、まあ、紀元前の600年から、まあ、おそらく570年頃ですね、イエス様が生まれる500年以上前にユダの人々に語られたものです。この予言は直接的にはですね、ユダの人々がこの後エルサレムに帰還することができるんですね。その時に、まあ、ある意味部分的に成就したということができると思います。ゼルベバルやエズラ、ネヘミヤ、彼らのようなリーダーが立てられ、主の霊が彼らに与えられて、神の民は神の命令に従って再び生きようとしていきます。エルサレムの神殿も再建され、城壁も再建されていく、まあ、そのようにしてその時エゼキエルの予言は成就したと言えます。しかし今振り返ってみると、エゼキエルの予言はそこで終わっていないと言えると思います。この予言は新約聖書においても、そして今の私たちにも成就していると思います。この言葉は特にペンテコステにおいて成就しました。神のためにまさしく聖霊が与えられた。しかも今回はユダヤ人に限らず、イエス・キリストを信じ告白するすべての人々に聖霊が与えられた。そして人々は聖霊によって神の命令に従って生きることができるようになる。そのことを望むようになりました。新約聖書一箇所読みたいと思いますが、テトスへの手紙3章、新約聖書テトスへの手紙の3章新約聖書433ページです。3章3節から6節、新約聖書433ページテトス3章3節から、私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主、主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。神は聖霊を与えることによって私たちを清め、私たちの心を変えてくださいます。これは何か私たちが行った義の技によるのではなくて、エゼキエル書でも確認しましたように、私が行うこと、神が行ってくださることです。そしてこれは究極的には終わりの時に完成するものです。この地上においては徐々になされていくもの、聖霊が与えられることによって私たちが変えられていく、そして最終的に完成するものです。この聖霊の働き、まあ、例えば私たちはこういうふうに見ることができるのではないかと思います。聖霊が与えられることによって、まあ、私たちには徐々に罪が何であるか分かるようになっていきます。徐々に罪に対して敏感になっていきます。神に背くこと、神を悲しませることが分かるようになります。神を知る以前には罪だと思わなかったこと、 それも、まあ、ある時ですね、御言葉から示されることによって、これも神に対する背きであった、罪であった、そのことが分かるようになるですね。それがまさに聖霊の働きであると思います。そのように信じる者たちのうちに御言葉を通して聖霊が働いてくださる、そのことによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちは変えられていく、救われていく、神に従う者と変えられていくことができるのです。私たちのうちに今聖霊なる神はどのように働いていてくださるでしょうか。清め、また心が変えられること、そういったことを主は与えてくださいます。徐々にの部分が多いかと思いますけれども、信じる者に働く聖霊の力によってますます神に従う者、そのような歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、尊い名前をあがめ、御言葉は感謝し、主を賛美いたします。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちが行った義の技によってではなくて、神様あなたご自身の憐れみによって、何よりも聖霊を与えてくださって、その再生と刷新の洗いをもって私たちを変えてくださっている、救ってくださっています。そのあなたの御業を覚え感謝いたします。どうぞ私たちのうちにますます聖霊なる神様、あなたご自身が豊かに住んでくださって、私たちがあなたに聞き従うもの、あなたと共に生きるものとなっていくことができますように、なお導いてください。御言葉を感謝して、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。